2011年10月15日、土曜日午後11時2分頃収録、カラーテイスワカです。まあ、前回からぶっつけで収録ですけどね、ため撮りですよ、これね、いわゆるため撮りをしておりますけれども、まあ、前回ね、iOS5 を更新したよっていう話をね、して、ここ気をつけた方がいいよみたいな話を前回したと思うんですが、まあ、今回は、じゃあインストールしたぞと、じゃあ iOS5 って何ぞよとか、iCloud って何とか、iPhone 4S って結局何なのみたいな話をね、していこうかなと。まあね、思いますよ。はい。ということで。まあ今回もね、iPhone の話を中心にしていきますので、まあ多分 Apple 界は、まあこれで終わりです。はい。2回で終わりだと思いますけれども、はい。ね、まあ今回も、そうね。完全に皆さん興味ある方しかね、あまり面白くないと思いますけど、聞いていただければと思います。それじゃあ始めてみましょう。大学1年生、若がお送りする、雑音マジで自己満足の番組、カラーです。この番組は、ボイスのケロログと、シンサーブログの提供でお送りします。改めまして、こんにちは。カラーデズワカですよ、と。はい、ということで。前回ね、なんだっけ、iOS 5、更新したよっていう話をね、したと思うんですが。まあ、じゃあ、そもそも iOS 5って、なんぞれという話ですけども。まあね、これが、この子がね、なかなかすごいんですよ。前も言ったけど、200近くのね、200を超える新機能。もうね、僕もね、使ってまだ、1、2、3、3日ぐらいしか経ってないんであれですけど、そんな中でね、僕もね、まだ、機能使い切れてますかって言われたら、ね、全然使い切れてないですし、まだ多分知らない機能もたくさんあるだろうし、もうね、わけがないぐらいあるんですよね。なんでいろいろ、iPhone 関連の、サイトをね、見ながら、あ、そんな機能もあるんだっていうのをね、しながら、知りながらね、やっちょるわけですけれども。まあ、順にじゃあちょっとね、Apple のサイトを見ながらね、順にちょっと紹介をしていきましょう。はい。まず一つ目、通知センターというものですね。すべてのお知らせを一つの場所でということで。まあちょっと以下、引用してみますね。新着メール、テキストメッセージ、友達リクエストなど、iOS5、iOS デバイスにはあらゆる通知が届きます。そんなお知らせが一つに集まる便利な場所、それが、通知センターです。うん、ぬん、かん、ぬんと、続くわけですが、そうそう。通知センターね。僕もね、最初気づかなかったんですよ、これ。これ何これと。もう、あるのは知ってたんですけど、これどうやって出すのとか、出ないじゃん。もう、出る出る詐欺じゃないかと思ってたんですけど、これ出方今まで分かったんですけど、分かりました。やっと出方が。使ってね、1日目のね、ちょっと後半の方で気づきました。iPhone での出し方。まあ、多分他もそうなんじゃないかなと思うんですけど、今まで知らなかったんですけど、まあ、今、11時3分って表示されてますけど、11時3分とかって、なんかソフトバンクとかね、KDDI とかね、わかんないですけど、とか書いてある上の方のバーがあるじゃないですか。あたりから、指で下に引っ張ってください。下にね、あたりから下に引っ張ると、なんか出てきます。通知センターっぽいやつがね。あ、それ通知センターなんですけど、通知センターが出てきます。で、今、新しい通知ありません。まあ今、さっき来てたメール全部閉じちゃったんであれなんですけど、新しいメールとか来てたらここにね、出てくるんですよね。誰々からとかっつって、メール件名とか本文と最初の方がチラッと出てたりとかする。で、かなり僕もこれ、あ、すげえ便利だと思って。で、そうそう。今はですね、天気しか出てません。現在地の天気ということで、札幌市、最高気温とかね、天気が出てますけれども。そうそう、天気もさ、これそう、変わった、地味に俺気づいたんだけど、天気も変わってて、これ。 今までは登録していたところしか出なかったんですけど、登録しなくても出るようになったんですね。登録しなくてもっていうか、現在時の天気が出るようになって。なんで、僕は今、実質札幌が2個出てる状態になってるんですよね。2個もいらんわと。札幌1個でいいと。なんで、設定してた方を解除したんですけどね。うん、まあいいかな、みたいな感じで。まあ詳しい点ではね、ウェザーニュースのアプリで確認してるんですけど、まあちょっと確認したいなっていう時は、こう、通知センターを使って確認できるのでいいですね。これちなみにどのアプリを立ち上げている時でも基本的にこの、時間バーと僕は勝手に呼んでるんですけど、この時間の出てるところが基本的に出ていれば、引っ張れば出てくる。あ、時間出てないところでも出るの？あ、そうなんだ。時間出てないところにも出るらしいです。とにかく、ここの時間出てるバーあたりを、ちょっと引っ張ってくれれば、通知センターというのが出てくるので、そうそうそう、見ていただければと思います。あと、これ、通知センター絡みでもう一個言うと、ロックをかけてるときに、もう、メインのロック画面のところに出てくるんですよ、通知センターが。メールがね、例えば誰かから来たという、で、今まではメールを受信しました、You got a mail としか表示されなかったんですけど、まあ、それに加えてというか、出るようになって、誰々、本文何々、件名何々って書いて、本文がダラダラダラって最初の方だけ書いてあったりとかして、で、今まではさ、その言うことはメールしか書かれてなかったから、誰からのメールかが分かんなかったのね。そうそう、今までは誰からメールが来たのかが分かんなくて、で、僕iPhone でメール、今8つぐらいを同時にね、受信してるんですよね。i.softbank.jp と、旧カラーデズハイスクールのメールアドレス。前、もうあんま言わない方が、まあ、前まではね、バンバン言ってたんですけど、ちょっともう、移行してるので、もうあんまりバンバン言わない方がいいかなと思うんですけども。と、あとは、info@wakaichiro.com、これはカラーデズ用のアドレスですね。と、それとは別に使っている、PC 用のメールアドレス。まあ、旧ね、古い方です。うん。で、あともう一個は、ちょっとこれ関係ない、あんまりリスナーさん関係ないですけど、まあ、ちょっと別の団体の代表のメールアドレスも管理しているので、とか、あと、これが新しい新パソコンのメールアドレス、なんとか@wakaichiro.com ね、なんとか言っちゃうと皆さんそっちに送っちゃいそうで怖いので、言いませんけど、なんとか@wakaichiro.com っていうのと、あ、もう一個ある、大学用の学生用のメールアドレスということで、以上、何個ですかもう知りませんけど、1、2、3、4、5、6、7、8、8つだね。8つぐらい管理してて。で、あれでしょ？旧 MSN、MSN、今メッセージって名前変わりましたけど、なんとか@softbank.ini.jp ってやつもあるんで、まあ、あれも入れたら9つだね。管理してんで、もう誰から来てるかもわかんないと。もう、まあ、ほとんどメルマガのことが多いけど、リア充じゃないんで。そうそう。だからさ、たまにさ、サークルとかの連絡とか回ってくるので、まあ、大体何曜日に回ってても分かってんだけど、ので、誰かなっていうのはすごい分かんないんだよね、開くまで。開くのもめんどくさいんだよ、いちいちロック解除しないといけないし。そう、だから、そう、普通のガラケーだったら出ますよね。メール受信誰それっつって、トップ画面に誰それからメールみたいに来て、出ますよね、普通ね。出ないじゃん、iPhone。あ、でも俺の使ってた古いガラケーは出なかったわ。新着メール何件とかしか表示されなかったもんね。そうそうそう。なんで、それが表示されるのが意外とね、便利かなと。ただ、個人的に便利なのは、カレンダーにね、僕今、後期になって、時間割が、わかんないと。またカレンダーの話は後でする？カレンダーの話は、また後でしようか。まあ、一回ここで話しちゃっても。カレンダーに、講義名、講義の時間帯に合わせて、講義名、科目と、あと場所を入れてるんですよ。まあ、場所って言っても教室名ですけどね。例えば、何号室とかね。まあ、何号室っていう言い方は、うちの大学はしないんだけど、数字4桁で管理されてるんですけども、教室名はね、全部。まあ、それを入れておいて、いるんですよ。で、なんでかっていうと、まだ講義始まって、まだ、今週いっぱいで3週目でしょ。で、来週4週目でしょ。来週、もう4週目か言っても早いね。4週目で、まあなんですけど、まあ大体もう分かってきたんだけど、何曜日、何時間目の何曜日に、どこどこで、何の講義があるかも分かんないね、まだ。でっかい、うちの大学はでっかい、全学部学科の載っている時間割表があるんですけど、 まあ、前期4月の当初に配られたやつなんですけど、あれを1日ね、開かないとめんどくさいということで、僕はもう iPhone にね、前期から、前期の頃からそうですけど、全部入れて、確認してるんですね。次は、あ、なんとかって科目なのね。場所は、あ、なんとか。みたいなね、感じで。まあ、今までも実はそれ通知されてたんですよ。てか今までも通知されてたのを使ってたんですよ。で、今回、画面がちょっと変わって、そのメール出るみたいな感じで変わって、何分後に、どこどこで、どこどこって表示されるようになって、おーっつって、あと何分後って言ってて、あと講義まであと何分だと思って確認できるのも、まあすごい、ね、変わった時にちょっと感じたのがありますね。そうそう。変わった時にっていうか、その日ですよね。13日の木曜日に1校目、あと何の科目だ、あ、それか、みたいな感じで確認するので、かなり重宝してますね。はい。前から重宝してましたけど、はい。そんな感じで、かなり便利ですね。そうそう、あとロック解除しなくても見れるっていうのがちょっとミソですね、この辺が。はい。ちょっと長くなりましたね。ここだけ長くなりまして、通知センターだけでもう10分くらい出しましたけど。次、iMessage。メッセージとだけはね、iPhone では表示されますけど、まあ、旧 MSM ですね。何の略だっけ？ショートメールメッセージみたいな感じだったと思うんだけどな。なんか違う気もする。もう MSM だったかさえももう忘れてる。違ったらごめんなさい。いや、多分違う。うん、多分違うと思いますけど。iMessage。iPad と iPad、iPod も会話に入れます。ということです。すべての iOS 5のユーザーのために作られた新しいメッセージサービスですということで。まあ、要は iPad、iPhone、iPod Touch 同士で、Wi-Fi または 3G 回線で、テキストメッセージを送れますということなんですが、これね、どうやって送るか俺知らないんだけど。iCloud 経由ですかね、わかんないですけど。いや、多分そうですよね。わかんないけど。多分そうだよね。これ、他にね、iPhone とか持ってる人いれば、つうか、うちの親父 iPhone 4なんで、まあ、やろうと思えばできるんですけど、でもなんせ実家にいるんでね、あと別に親父となら別にメールでもいいんで、正直これはどうなのかなっていう。で、正直これ iPad とか持ってる人とやりたいですね、正直これは。っていうかね、まだこれ試しには使ってないんですけど、ただちょっとこれで思ったのは、まあこれあんまり使わないですよ、僕。普通のメールばっかりいつも使ってるんで、あんまりこっち側使わないんですけど、キーボードがニュロってね、ぬるってね、消えるのがね、ちょっと動きが新鮮でした。僕も一回試しに、自分に試しにやってみたんですけど、そうですね、今まではね、懸命打とうとしたら、まあ、てかもう最初からキーボードが出てたんだよね。そうそうそう。なんで、ちょっと本文がね、読みづらかったんですよ、正直。なんですが、今回下にスワイプすると、ニュルってね、キーボードが消えてくれるんで、すごく見やすくなりましたね。はい。まあ、iPad とか使ってる人だと別に普通、あれなんか別にそんなこともないのかなっていう感じもしますけど、iPhone だとやっぱちっちゃい画面だからね、そういうね、ところも大事になってくるんですね。はい。次、ニューススタンド。なんですか、これあれですよね。ニュースが入ってくるとかでしょ？あれでしょ？ニューヨークタイムズとかでしょ？もう日本語対応しろと。誰かどっかやってくるんですけどね、産経新聞とかどっかやってくるんですかね、産経新聞さんとかやってくるんですかね。宇宙番組的には産経新聞を押さなきゃいけないっていう風潮があるんですけどね、多分ね。桜ラーメンのスクリーンショットが載ったから、ちょっと、なんとなく、カラーディーズ的には押さなきゃいけない的な空気がありますけれども。どうですかね、産経新聞さんとか。どうですかね、読売新聞さんとかもいい。あ、同心なら嬉しいなって感じ。個人的には。個人的には同心なら嬉しいなって感じがするんですけどね。若は同心を読んでますからね。あ、同心を読んでますからねって言ってますけど、今新聞撮ってるわけじゃないですよ。大学の図書館で毎朝じゃないけど、まあ、大学の図書館に行った時は必ず新聞を読むようにしてて。そうそうそう。で、同心ですね、僕はね。はい。もう完全に北海道ホイホイですけどね。はい、ドーミーホイホイですけども。はいはい。ということで、ちょっとニューススタンドはね、まだね、アプリとしてね、入ってきたんですけど、まだね、ちょっと入ってですね。英語得意な人はね、入れるといいんじゃないかなと思うんですけど、お金かかるのかな、わかんないけどね。はい。日本も早くどっかやったくないなって感じですけど、個人的にはね。ちょっとこのアプリ消せるの？消せないのか？標準アプリだから。まあ、ちょっとアップルフォルダに入れてみますね、僕の。はい。ということで、次。 あ、これも出ました。また僕の好きなアプリ。リマインダーっていうですね。まあ、これはトゥードゥアプリです。トゥードゥアプリ。要はね、なんか、なんとかやろうとか。もう早速僕もね、なんか使ってるんですよ。課題が出てたりとかしてですね、課題の、トゥードゥリストを作ってたりとか、あと別件でちょっといろいろやってることもあるんで、それを踏まえた。リマインダーもね、いろいろ作ったんですけど、便利ですね、これね。すごい、これ最強ですよ。で、すごい見やすいんですよね。なんか普通、なんかね、僕も一回有料アプリ、一回入れたんですよ、ぶっちゃけ言うと、トゥードアプリ。なんか、ちょっと使いづらいなと思ってたんですけど、やっぱりね、アップルさん。めちゃめちゃ使いますね。もう有料アプリ使いません、僕も。これ使います、リマインダー。すごく見やすいですね。いろいろ日付で表示したり、カレンダーで、ね、表示させたりとか、と、まあ、単純に、リストで表示することもいろいろできるんですが、検索もできるんですよね、これね。まだ僕、検索するほどリマインダーリストはないので、まだあれですけれども。うん。今まだレポートの課題がドラッズラって表示されますよね。はい。そんなにあるかって言われたら、そんなにないような気もしますけどね。あと、目的にこれ、どうやって使ってるかって言ったら、買い物するときにね、なんか必ず買わなきゃいけない。冷蔵庫絡み、食品絡みで、ね、なんかあれは絶対買わなきゃいけないってものを忘れないように、ちょっとパパッと書いたりとかね。そう、今まで iPhone に入ってる、もともとメモ帳っていうね、やつがあるんですけども、それに書いてたんですけども、ちょっとね、やっぱりあれは見にくいんですよ、個人的に。なんで、リマインダーに、それ全部移してですね。いやいや、いいですね、これね。なかなか使える。うん。iPad だったらすごい見やすいのかなっていうのもあるんですが、お知らせもね、またさっきの通知センターじゃないですけど、みたいに出てくるので、まあ楽です。全体的に通知センターがいいんじゃないかっていう、ね、感じもしますけども。はいはいはい。なんで。いや、いいですね。ちなみに、これ今知ったんですけど、ページ見て、特定の場所を指定するって、時間になって、通知が来るのは当たり前っていうか、当たり前っていうか、まあまあまあそうだよねっていう感じなんですけど、特定の場所に着いたら通知するようにも設定できるんですね。へー、あ、そうなんだ。できるの？ちょっと今、やってみますけど、解除して、リマインダー立ち上げて、今ちょっと、どうでもいいんで、どうでもいい要件のものを、入れますけれども、場所でどうやって追加するのこれ。あ、これか。後で通知か。で、通知日。あ、うん、うん、うん。あれ？出ないよ。出ないよ、これ。出ないよ。これ僕の iPhone だけですか？出ないの。3GS だから出ないんですか？出ないですよ、僕。あれ？おかしいな。ちょっと後で調べてみます。後で調べておきます。わかんないです。もしかしたら 3GS なんて出ないかもしれないけど、場所についたら通知っていうのもあるみたいですね。あ、そっか。リマインダーの俺、現在地のあれ、オフにしてるからかもしんない。現在地通知サービス。あれ、俺オフにした記憶がある、なんとなく。あ、だからかな。ちょっと後で確認してみますね。はい。次、Twitter。iOS 5に統合されていますということでですね。僕はぶっちゃけ言うともう最初からインストール済みなんで関係ないですけど、Twitter の公式アプリが、iOS 5に組み込まれる形になりました。はい。で、あらかじめ設定画面にもうユーザー登録をしと、ユーザーを追加しておくんですね。まあ、僕の場合もうインストールされてたんで、もう簡単にカラー DHS と WAKA アンダーバー16の、まあ、両方ともね、僕が管理しているんですけれども、がね、もうあらかじめもう設定されてましたので、まあ、これ、どうなんだろうな。今まで他のアプリとかで何回もね、登録し直さなきゃいけなかったですけど、これが、統合されたことによって、いちいちそんな設定しなくていいという形になるはずなんですが、まだちょっと他のアプリの方が対応をしていないのかな、わかんないけど。とかね。あと、そうですね、サファリからつぶやくとかもね、あと、サファリとか YouTube とか、あとマップからね、つぶやくっていうのもできるようになったので、その点はね、かなり便利になるんじゃない、なってるんじゃないかなと思いますね。あと、あ、そうそう、写真付きでね、ツイートしたいなと思った時に、今まで専用のじゃない、ね、写真のね、カメラのページから行けなかったんですよ、今までは。ただ、今回は、ね、公式で対応したので、タップでね、ツイッターに自動で、選択すれば、メールを送るみたいな感じのやつと同じように、ツイートっていうのができたんで、それピッと押すとね、写真投稿できるみたいな感じでね、いう機能もつきました。楽ですね。はい。統合してくれるとありがたい、こういうのは。 はい。まあ、ただ、もともと使ってたんでね、ちょいちょいツイッターに関しては、もう今まで使ってた通りの使い方しか僕なんとなくできないですけどね。はい。次、カメラ。ね、カメラ。ね、画質はまあ当然変わんないですけどね。同じカメラ使ってますから。画質はちょっと変わんないですけどね、僕の場合は。まあ、一番何が、ね、いいかっていうと、ロック画面からでもね、起動できるっていうね。で、これ今までぶっちゃけね、こう、ロック画面からどうやって起動するかなと思ってたんですよ。二日くらい前までは。これどうやって起動するのできねえじゃんとか思ってたんですよ。なんかこれ、できる詐欺かと。まず 3GS だからできないのかなと思ったら、そうじゃないんですよ。ロック画面、まあ、ちょっと今皆さん見せようと思ったけど、これ、ポッドキャストはね、見せようがないんですけど、ロック画面普通に表示されちゃうんです、3GS だと。いや、わかんない。他もそうかもしんない。で、どうやってカメラアプリをロック画面からアクセスするかっていうと、ホームボタンを2回タップします。たら、ロック解除って書いてあるし、横にカメラマーク、カメラのアイコンマークがつくので、あと上になんか音楽の、ね、音楽じゃない、iPod のね、再生画面が出てくるんですが、まあ、それは一旦無視して、カメラのアイコンがあるんで、そこをタッチすると、カメラの、か、起動します。はい。で、グリッド表示させたりとかでもできるようになったんですよ、オプションで。で、まあ、普通にシャッター切ればいいんですけど、これ、すごい、便利なことに、今までよりもシャッターの切るスピードがめちゃめちゃ速くなったんですよ。で、今まで使ってた人わかるんですと思うんですよ。カシャって言ってから、数秒経たないと、次の写真に撮れなかったんですよ。ところが、どっこい。もうね、今、ここでやってあげましょうか、なんなら。くらいのスピードでシャッター切れるようになったんです。もう分かってるでしょ今の、ね、すごい早く撮れるのっていう。だから、撮り逃しがないと。そうそう、今まで、ね、あ、撮ろう撮ろう撮ろうと思って、いちいちロック解除とか自転車上げたら、それが楽になったっていう話ですよ。そう、このシャッタースピード速くなったのも個人的にはね、楽かなと思って。あとは画質がね、良くなればいいんですけどね。それはどうしようもないっていうね。それは本体変えるしかないっていう感じですよね。はい。感じです。そう、あと、音量をね、上げるボタンで、今も実はそうしてたんですけど、音量を上げるボタンでシャッター切ることができるんですよ。今まで、ね、いちいちタップしなきゃいけなかったんですね、シャッターマークを。ね、めんどくさなんでね、手ぶれしちゃうということもあったんですけど、今まで、ね、こうね、音量を上げるボタンでシャッター切れて、ね、手ぶれ若干を、ね、抑えるんじゃないかなと。4S だったらさらにね、手ぶれ防止機能がついてるので、いいんじゃないかなと思いますよ。画質もいいしね、あれね。はい。またその話は時間あったらしよう。また今日も時間なくなる予感。あと、写真アプリ。写真のね、編集もできるようになりました。これね、3GS でできないのかなと思ってたら、できましたね。見事。自動補正されたりとか、赤目をね、防止する、赤目除去の、ものができたりとか、まあ、その他トリミングとかもね、できるようになったみたいですね。すごいですね。この辺も標準でついてきたあたりがすごいですよね。今までアプリ、専用のアプリ使わなきゃいけなかったんですけどね。はい。次。サファリ。サファリね。サファリなんか画面変わりましたよ。今までなんか青っぽい画面だったような気がするんですけど、なんか僕の画面黒になっちゃったんですけど、これはどうなんですか？これは僕の 3GS だけが異常なんですかね。わかんないですけど、なんか黒っぽく画面が黒になっちゃったんですけど、どうなんですかね。これ設定化の問題かなわかんないけど、まあ別に黒の方が個人的には、色的には好きなのでいいんですけどね。はい。サファリはまあそんな俺変わったんかって感じですけど、はい、ね、iPad なんかだと、タブでブラウザーがブラウジングできるようになったんですけど、iPhone だとやっぱりちっちゃいからね、それは無理なんですよ。技術的には無理っていう話ですね。技術的にっていうか画面サイズ的に無理なんですよね、まずね。リーダーとかリーディングリストがついたっていうのが大きいかな。リーディングリストっていうのは、後でね、読むっていうの。だから、例えば家で、リーディングリスト追加とかやっといて、離れた場所で、これ、あれかな？電波ないとかでもできるのかな？わかんないけど。後で読むっていうのができるようになったんですよね。はい。あと、まあ、そろそろ終わりにしておかないと、4S の話ができないんですけど、PC フリー、iPhone、iOS のファイル、デバイスがすべてパソコンから独立するということで、まあ、バックアップもね、もう iCloud 上でできるように、もうパソコンに、ね、一時しなくてもいいと。もう iCloud 上でできると。僕は iCloud 上でバックアップは取ってるんですけどね。もう、うちのパソコンに任せたら信用ならんからね。もう、データ消えちゃうとかあるからね。もう iCloud 上で行こうと。いうので、Apple さんに預けようということで預けてますけど、今ね。はーい、とか。まあまあまあ。 いちいち、あと、そうですね、パソコンに接続しなくても、メールフォルダの追加とか、あ、そうだ、写真のね、フォルダも追加できるようになったんですよ。そう、今までできなかったんですけどね、写真のフォルダも追加できるようになったりとかしてるんですよ、実は。はい。とかですね、あと、そうそうそう、iOS のアップデートももう、もうパソコン使わなくていいと。もうぶっちゃけ。もう今回だけです、皆さん。苦労するのは今回まで。iOS 5にもう一回しちゃえばね、もうそこから多分、デバイスだけでできますから。もうね、何のトラブルもなくね、そこから行くと思いますよ。多分ね。多分ね。うん。なんで、もうパソコンいりませんと、ぶっちゃけ。そう、今まではね、パソコンあっての iPod みたいな、iPhone って感じだったんですけど、もうパソコンいらんと。もう捨ててもいいと。いう感じですね、ぶっちゃけね。はい。便利ですね。PC フリーという、パソコンもういらないよっていう感じになりました。で、まあ、その他、メールがね、ちょっとフラグ立てられるようになったりとか、テキストのね、書式設定、まあ、火星引いたりとかね、ボールドしたりとか、イタリックかけたりとかっていうのができるようになったのとか、色変えるようにね、できたとか、あと、そうですね、テキストの、まあまあまあ、インデントとかね、あと、宛先にドラッグを名前、並べ替えたりとかもできるようになったらしいですね。そうそうそうそう。フラグ立てられるようになったのは便利ですね、やっぱり。重要なメールにチェックつけたりみたいなね。あと一気に全部記録とかできたりとかね。意外と使えるっていうね。そうそうそう。ちなみに iCloud を用意でね、無料にメールアカウント用意されているみたいですが、僕ね、そっちはね、用意してるんですよ。っていうのは、まあ、さっきも言ったって言うんですけど、メールアカウント8個くらいもうあるんで、もう別にこれ以上増やしても、正直しょうがないと。まあ、欲しかったらいつでも取れるんでね、まあ、いいかなって思う。しばらくはいいかな。必要になったら取りたいと思いますけどね。はい。はい。な感じとか。カレンダーね、が、まあ、ちょっと表示がね、変わったりとかが、まあ、よりね、具体的に表示が、ね、まあ、今までよりもさらに見やすくなったのかなっていう感じもするし、あと、iCloud 使ってね、他のデバイスとの、シンクができるようになったっていうのも大きい点ですかね。あとは、僕はあんまり使ってないゲームセンターもなんかより充実したみたいですね。もうこの辺は正直俺、あんまり使ってないのあれですけどね。あと、あ、そうそう。これも大きいね。Wi-Fi シンクということで。iOS のデバイスをですね、まあ、Wi-Fi で同期することができるんですよ。なんて言ったらいいのかな。こう、そう、離れた場所で、そう、もちろん同じローカルエリア内ですよ。ローカルエリア内で、ね、パソコンと、iPhone が、同じ Wi-Fi か、同じ Wi-Fi の回線を使って言えば、いちいちね、パソコンに接続、今まではね、接続しなきゃいけないので、接続しなくても、Wi-Fi で同期できるというですね、画期的なシステムが。もうこれで本当の意味でもう、いちいち接続しなくていいと。もうめんどくさくないと。楽だと。いう話ですよ、もうね。もうどんだけ楽かっていう話で。まあやっぱりね、でも、同期の相互では当然ですけど、やっぱりケーブル挿した方が早いです。だから、早い方だったら、どっち使うかっていうのはもう完全に個人の好みだと思うんです。うん。Wi-Fi だともしかしたら、なんか不安定なんじゃないかなとかって思う人はね、ケーブル挿せばいいかなと思うんですけど、まあ別に、なんか寝てる間に同期してくれればいいよっていう人は、Wi-Fi で同期した方の方がいいんじゃないかなっていうのもあるし、あとさっきも言ったんですけど、ね、同期中でも iPhone 使えるから、いちいちなんか同期中とか言ってて、ね、使えないとかっていう状態じゃないので、もう普通に、同期中なら同期中で、上の、ステータスバー、時計とか表示されてるところに、同期マークがクルクルクルクル回転してるやつが出てくるので、まあ、結局ね、もう今まで寝ながらね、同期とかっていうのも可能なわけです。寝ながらね、iPhone 操作しながら同期っていうのも可能なわけで、かなりその辺は便利なんじゃないかなと、個人的には思ってますね。はい。とかですね。あと iPad では、ジェスチャーの操作がいいなったとか、あとエアーのね、ミラーリングで、画面が転送できるようになったとか、いろいろあるんですが、まあ、この辺ね、ぐで話してると、もうほんと時間ないっていうか、もう今回、もう、機能紹介だけで終わったじゃないですか。もうこれどうすんの？これどうすんの？まだ話したいことあるんだけど、今日はもうこのまま話しちゃいますよ、もう。もう3回にわたってやるのはもうめんどくさいんですかね。まあ、ほんとね、iPhone っていうか、今回のこの魅力を語り出すと本当に止まらないっていうね。もうかなりスピード上げたことしたつもりなんですけどね。まあ、ぶっ続けでも話しますよ、皆さん。今日長いですよ。iCloud。 の話。まあ、さっきね、大元したんだけど、さっきね、そうそう、僕も全部もう、iCloud に移動させまして、写真撮ったら自動的にね、すべてのデバイスで、自動的にプッシュしてくれるとか、あと、まあ、あれですね、アプリケーションとかのバックアップも全部 iCloud にしましたし、あと、カレンダーとかメールとか連絡先も全部はもう iCloud に上げてます、僕は。はい。まあ、で、パソコンで見るには、iCloud.com っていうね、ページにアクセス、まあ、そのまま今言ったやつは、入力してアクセスしていただけばいいんですけど、に行ったら、もう iCloud のページが出てて、で、まあ、いろいろ出てくるんですよ。カレンダーとかメールとかね、連絡先とか。もう見れるんですね。リアルタイムで更新されてて。そうそうそう。これびっくりですね。おー、すげーって感じですね。と、あと iPhone を探すっていう、まあ、今までも使えてましたけど、これとかもね、そうそう。さっきもちょっとやってました。遊んでましたね。お、うちちゃんと感じしてるとか。定期的にちょっとやって、本当に iPhone いざ探すって時探せんのとかって思ってた。まあ、使いますよ。普通に使いますよ。それはそうだって。あと、日本では使えないんですが、iTunes in the cloud。っていうね、クラウドの、またサービスもあるんですが、これですね、で、日本はクソですので、使えないと。あれでしょ、あれでしょ、カスラックさんですか、カスラックさんのせいで使えないらしいですけどね。まあ、ほんとクソですね。ほんとカスラック、クソと。カスラック、ねと。いや、言わないですけどね。言わないですけど。カスラックね。ほんとにカスラックと。本当にカスラックと。おかしいんじゃないですか、頭。おかしいんですか。で、自分で買った音楽を、自分のね、マネーで買った音楽を、ね、他のデバイスでも使えると。ね、他のデバイスにも入れたいなっていうので、使えたのに、なんで使えないんですかと。頭おかしいでしょっていうね。頭おかしいよね。本当カスラック。ね、あんな利権まみれの、あんな組織。本当にクソですね、と。ね、この話もしたら多分1時間以上話せると思いますけども、まあ話しませんね。あえて話しませんけども。ほんとクソだな。新しい、でもパソコンでね、例えば曲買って、で他の国ではですよ、他の国では、パソコンで、ね、パソコンの iTunes で曲買いました。もう同期しなくても自動的に iPhone に入ります。っていう状況のはずなんです、本来は。普通はあるべき姿はそうなんですよ。とかね。あと、消しちゃったっていう曲も、もう、ダウンロードボタンポチって押せばね、ポーって入るわけですよ。普通はね。普通は入るんですよ。もう、日本はおかしいですから。頭おかしいですけどね。カスラックっていうですね、なんか謎の組織が動いてて。そうそうそうそう。クソですよね。ほんとクソ。そうそうそう。まあ、その他の機能は大体使えますけどね。はい。とか、iCloud 系の話はこんなもんですか。あとなんだろう、話してないこと。あー、4S の話してませんね。iPhone 4S、実は若さんですね、この度ね、なんとまさか若ですね、まあ、ようやくですね、なんと、若、発売、もうされればっかですけども、なんとですね、若さん iPhone 4S をですね、まあ、手に入れてませんけどね。まあ、そりゃそうだって話ですけど。もう、今までの話からして、総合から考えてね、まあ、手に入れんじゃないだろうって話。まあ、そうですね。手には入れてませんけれどもですね。ただ、発売初日、昨日だっけ ?14 日だっけで、金曜日に、ですね。あれは、札幌のヨドバスカメラ、ヨドバスCカメラにね、ちょっと行ってきまして、フラッとね、ちょっと用事あったんで、ちょっとプラッと行ったんですよ。そうそう。で、用事あったんで、プラッとね、アップルストアを見てたんですけども、並んでたね。あ、行ったの何時くらい ?7 時くらいかな。夜の7時くらいだったんですけど、並んでましたね、まだね。なんかね、アップルストアの中もね、ビシーンってね、端から端まで並んで、うわ、すごいと思いながら、店の中も、あ、店の外にもね、ずらーって並んで、まあ、あれ、隣にあるの三越だっけ?忘れたけど。丸い?違うね、三越。合ってる。どっちかですよね。もう名前忘れてますけど。ので、あたりまで並んでるのかなと思いきや、そうでもなかったですね。アップルストア内、ちょっとアップルストアの外に、ちょっと軽く並んでるって感じでしたね。うん。だからそんな行列ではなかった。いわゆる行列、何キロも行列になってるっていうことじゃなかったけど、ただ朝は、あれでしょ?なんか、三越あたりまでずーっと並んでたでしょ?すごいですよね。で、まあ、こんな感じで、まあ、横をちょっとスライ、素通りしながら、お、すっげー人いるとか思いながら。で、 まあ、さすがにアップルストアの中にはちょっと入れなかったけど、入らなかったけど、入るの気まずいよね、あの雰囲気の中で。入れなかったけど、まあ、ヨドバシカメラの方にもちょっと行ってきまして、まあ、ちょっと、触ってきました、4S。はい。で、4と 4S、見た目、ね、違いが分かんないという人もいるでしょうから、ちょっと目的に言わせていただくと、実は両サイドの、左もしくは右側の側面を見ていただくと違いがあるんですが、まあ、アンテナの線なんですけど、黒っぽいラインが1本入っていれば4で、2本入ってたら 4S なんです。これ見たらね、すぐわかります。本体見たらすぐわかります。あ、2本入ってるから、あ、これ 4S だなっていうのもわかるし、あと、まあ、うちの親父なんかも、うちの親父でね、4は1本しか入ってないんだから、これは4だなっていうね、単に4だなっていうのを、すぐ、わかる感じなんですけどね。うん。まあ、その、違いかな。見た目的に多分違いわかるのはね、そこだけだと思う。あとはね、もう見た目全然違いがわかんないから、もう全く一緒だろって。あれでしょ ?4 のケースも使えるんでしょ ?4S でもね。そうそう。見た目ほとんど変わらないからわかんないと思うんですけども、唯一違いがあるとすれば、そのアンテナのラインが増え、一本増えたっていうのが、ね、ありますね。はい。で、本体触ってきました。いや、いいね。特に良かったのは画質。カメラの画質がね、めちゃめちゃいい。もう 3GS 言ったらクソですよ。いや、4S と比べたらクソっていう意味ですよ。4S と比べたらクソっていうね、意味ですけれども、カメラ画質がめちゃめちゃいいね。HD 撮影できるんでしょう。ね。もうそこが一番魅力なんじゃないかなって 4S の、うん、だから4の人も買っても損はしないと思います僕は。中の、デュアルコアもね、i5 チップだっけで使われているようで、iPad 2と同じやつなんですよね。そうですよね。はい、みたいで、めちゃめちゃ早いと、めちゃめちゃ早かった。もう 3GS クソだった、それこそ。それこそ 3GS、なんか、こいつももうあれなんだなと、終わりなんだなとかって思いながらも、買った当初はすげえこれ最強だったのに、どうしちゃったのみたいな感じで。そうそうそう。だからすごい 4S にね、魅力を感じて、でもね、ソフトバンクからメール来ましたよ。ね、もう、1週間くらい前からね、ずっとメール来てるんですよ。4S に変えませんかみたいなね。今なら本体代無料にしておきますよとかって言うんですけど、いやいや、嘘つく、嘘こけと。嘘こけと。ホワイトプラン契約解除しようと思ったら9000何本取られるんだろということでね。いや、どうしようかなと思いながらね。いや、だから僕のこれもね、変えようと思えば変えるんですよ。っていうかね、これ、そうそうそう、最近あった話ですけど、3GS とね、ケースがね、僕ぶっちゃけまして、今までストラップつけられたんですけど、ストラップもう今つけられない状態ですよ。だから変えたいんですよ、もうそろそろ、4S に。ただですね、これ本体の、一応契約が、一応親父なんですよ。父の名前、なんですよ。で、利用者は僕なんですよ。利用者は僕で登録してて、だから学割聞いた端末なんですよ、これは。はい。高校あれは2年生だけどね、学割が聞いた端末なんですけれども、まあ一応これ契約をね、するには、4S を契約するには一応ね、親の許諾が必要だと。どっちにしろ未成年なんで、そうなんですよ。僕単独で契約はできないんですよ。未成年なんで、ね、まだ二十歳じゃないんで。ちょっとすいません。まだちょっとですね、契約できないんですよ、僕単体じゃ。どうしようと思ってね。まだちょっと 3GS のね、支払いも残ってますし、なんかさっき見たら8ヶ月残ってるとかって書かれてたんですけど、嘘だろと。8ヶ月も残ってるわけないよな、と思って、ね、思いながらですね。そうそう、まだちょっといくらか残ってるので、まあ、買えるとしたら春休みかな、うん。っていう気はしてます。はい。もし買えるとしたらね。いや、でもそれぐらいにはもう買いたいね。で、これ去年じゃね、一昨年の3月の、22に買ったので、まあ、2年契約はちょうど来年の3月で、3月の22日で終わるので、まあ、若の誕生日あたりかな。そのあたりで買おうかなと。感謝祭あたりで買おうかなっていうね。一応今、手で言いますけれどもね。さあ、いつ変わるかっていうね。まあ、そろそろ変えてもいいかなっていうね。まあ、5まで待ちますか？それでもいいですけども、別に。ね。多分我慢できませんね。それまでは多分我慢できません。多分 4S になるんじゃないかなと思います。僕の読みでは。多分。わかんないけど。 もしかしたら次回更新は和歌単独の更新になるかもしれませんしね。単独契約になりますけど。もうでも、ただね、契約ね、まあ、au かソフトバンクかっていう話でね、au も今回から、フォイスからね、契約あれですけれども、そう、ヨドバシとかね、並びを見てたら、ソフトバンクが多かったね、ソフトバンクの方が。まあ、だから多分今まで契約していた人が、フォイスに変えるっていう人の方が多いのかなっていう読みなんですけど、僕の。逆にね、アームさんはね、アームさんね、並んでなかった。ヨドバシカメラは。初日で。だから、意外と契約しようと思えばすぐ au は契約できたんじゃない多分。ヨドバシはね、めちゃめちゃ並んでた。ね、もうカウンターの裏にも並んでたからね。カウンターの前も並んでたし、カウンターの後ろにもずらーって並んでて。で、さらにその奥で契約のなんか手続きしてたからね。めちゃめちゃ並んでましたね。あれ、果たしてあそこに並んでた人は全員閉店までに契約できたんでしょうか？わかりません。だからソフトバンクの停止が意外と多かったですね。まあ、通信、なんだろう。で、多分電波的には多分 au さんの方がいいんでしょうね。多分ね、わかんないけど、そのカバー率的なもので言えば。ただまあ、いろいろau 版はちょっと制限がかかってる、一部で制限がかかってるものもあるので、そういうことでやっぱりフルで使いたいというのはやっぱりソフ版かなって感じで。僕もね、再契約するとしたらソフ版ですね。メールアドレス変えるのめんどくさいし、今まで問われてたポイントもあるし、そうそうそう。だまあ、まあ、ちなみに前使ってたガラケー、あれ au さんですけどね。au さんですけどね。アウさんが、なんだっけ、ナンバーポータビリティなんとかで、ね、ソフト版に変えて、っていうんですかね。うん。携帯のバグは変わらないと思いますよ。多分ずっと。うん。下4桁が誕生日っていうのはね、内緒ですけど。さあ、これで携帯番号バレたぞ。バレたぞ。バレたぞ。でも最初090ですかね。090なんとかなんとかなんとか誕生日4桁。ですかね。じゃあ、誕生日4桁って言うけど、いろいろね、表記方法はいろいろありますからね。はい。いやいや、これ以上言うとバレる、バレる。これ以上言うとバレるので、もう言いません、これ以上は。はい、ということで、4S の発売もありました。うん。ちょっと、今回本当に長めになって申し訳ございません。ちょっと、やっぱりね、終わんないね。終わんないね。ちょっと、エンディング、まだ言いたいことあるけど、続いてはエンディングで言います。はい。じゃあ、エンディングです。というね、エンディングでございますけれどもですね、皆さん、本当にね、魅力を語り出して本当に止まらないね。うん。で、今回、iOS 5で、ちょっとまた話戻りますけど、iOS 5で、まあ、日本語は対応してるんですけど、Siri っていうですね、まあ、秘書機能っていうんですかね、Apple 的には。秘書機能という、まあ、これ4S でしか使えない機能なんですが、4S でしかも英語でしか使えない機能なんですが、秘書機能ということで、ハローって言ったら、ハローって返してくるみたいね。What time is this って言ったら、だから、時間返してくるでしょ？こっちに。すごいですね。あれがなんか、Apple 公式サイトによると、Apple 公式サイト、過去英語版によると、2012年に日本語に対応するらしい。愛してるよって言ったら、あれでしょ？愛してるよみたいな返してくれるでしょ？ね。なんかツンデレなんでしょ？聞く話によるとわかんないですけど、ね、日本語になったらどうなるのかっていうね、話で。まあ、かなりそこら辺もね、期待したいですね。2012年にリリースされる予定、かっこ予定らしいので。来年までにはやっぱり 4S にしたいね、そろそろね。僕も 3GS やっぱ使ってても、そろそろなんかもう寿命かなっていう気もしてくるし、あと、なんだろう、カバーそうそう買おうと思ったんだけど、もうね、3GS ないんですよ。ぶっちゃけ。ヨドバシにはあったんだけど、もう、すっごい隅っこの方に、めちゃめちゃちっちゃーくね、3GS 対応って書いてあって、うーわ、ここしかないのかなと思って、言いましたけど。だめ、もうね、時代はね、4S ですよ。もう 3GS なんか持ってた人は逆に珍しがられるんじゃないかっていう感じですよね。そろそろ変えてもいいかなっていう気もしますけどね。はい。 まあ、リスナーさんの中でもね、iPhone 持ってる人、iPad とか持ってる人たくさんいるでしょう。まあね、iOS 5、以降、まあ、まだちょっと決まってる人、いう人いるかもしれません。迷ってるぐらいなら、更新した方がいいと思います。はい。迷ってるぐらいならね、更新した方がいいと思います。いや、もう嫌だっていう、バグとかね、ないですから。多分、もう僕、もう5日ぐらい5日も使ってない。何日か。4日ぐらい使ってますけど、何のトラブルもないですから。多分使って全然問題ないと思います。はい。ただ、アップデートするときにね、トラブル起こるっていう可能性は否めないので、十分時間があるときに、ゆっくりやっていただければと思います。あと、壊れても困らないような時間帯にやればいいんですね。はい。十分ゆとりを持ってやってください。はい。それでは、いい加減にアップの話はこの辺で終わりたいと思います。そして今日の番組もこの辺で終わります。カナデイズ若でした。それではまた次回までお元気です。さよなら。